こんにちは。W2YFM エピソード257です。今回はエグゼクティブにハマった福原と、
運動しても苦しくないって素晴らしいな古山でお送りします。
このポッドキャストではハッシュタグ W2OFM でご意見ご感想を募集しています。いただいたフィードバックがモチベーションアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。
ぜひぜひよろしくお願いします。はい。
はい。
エグゼクティブ？
エグゼクティブですね。まあちょっと単語が面白いなと思ってハマってるだけではあるんですけど。
そういうこと。
なんかまあちょっと後半でお話ししますが、うん、とあるホテルに泊まり、エグゼクティブフロアというところに泊まって、エグゼクティブっていい単語だなと思って。
じゃあそれは後半楽しみにしてます。
はい。
はい。じゃあ、今回も恒例のやつ行きますか。
はい。目標、振り返り。
うん。
じゃあ、私から行きますね。
お願いします。
福原は健康面では体脂肪率を 13% 以下にするということでやっておりまして、なんと、この度、12.6% を記録しました。
おめでとうございます。
やったー。
すごいな。
ついに達成です。
ここまで落としたところからのさらに
すごいです。いやー苦しかったですね、
うん、まあ
一回 13% 台を記録できたのは去年の冬なので 1% 落とすのに半年かかりましたと。
いやーまあかかりますよ。
まあとはいえこれ一回しか記録できてなくて、それもかなり、うん、なんだ条件というか環境をハックして無理やり出したみたいな数字なので。
まあまあ、わかりますよ、それは。それでも、記録は記録ですよ。
そうですね。元がでかいとハックしても出ないんで、うん、まあ、これは頑張ったかなというところです。
うん、マジおめでとうござい
ます。福井もまあ、68から69をうろちょろしているので、
うん、
まあ、仮に、計測上の体脂肪率が14とか15になっても、まあ、脂肪にはなってないかなっていう感じですね。うん、ということで、まあ、4年くらいですか。
はい。
千葉に引っ越す前、鎌倉にいた頃からジムに通い始めて、4年か5年に及ぶダイエット生活、ついに終止符と。
すごい。すごいけど、終止符ということは、まあ、いろいろ節制したものを戻すと。
まあ、そうですね。ジムの週3はやめないし、炭水、うん化物とかタンパク質とか PFC バランスを意識するのも変えない、
うん、
ので特に変わったのは我慢を必要以上にしない、
うん、
ですね。まあ、1日1個お菓子を食べるとか誰かとご飯に行くとかを我慢しないようになりました。
なるほど。いやーね、私はあのダイエッターというかリバウンダーというかそういうことをやっていたんで、まあ、あの、私に言えることは何もないんで、あの、はい。これからも健康な生活をぜひ。
ええ。まあ、現状維持バイアスもそうですし、損失回避性もちょっとあるかなと思うんですけど、4年、5年頑張ったものを無に帰す行為が怖くて。
うんうん。
なんか食べてもいいですよって言われても、いや、いいかなって。ちょっと思うところはあります。
ああ、素晴らしいな、そうか。4年かけてなんだ。じゃあ、私とはやっぱ全然違うな。なんか、大会に出るぞとかつって、3ヶ月くらいで無理やり10キロ落とすとか、そういうことばっかりやってきたんで。
うん。
うん、それとは全然違いますね。
そうっすね。なんか今、なんだ、PFC バランスを完全に捨てますとかやったら、5年間の努力をなかったことにするみたいな。
うん。
感じがあり、とても嫌なので、うん。
ああ、極めて健康的。
このまま行きたい。
うん。
まあ、投資とかでもあるっすけど、結果、この手に入れた肉体もそうですけど、この4、5年間に及ぶ生活習慣の改善こそが最も価値のある手に入れたものな気がします、
うん。まさにそうですね。
うん。はい、ということで、
はい。はい、
とまあ今後は 13% を切る状態を目指すことはないんですけど、まあ、13から14くらいを数字で出せてたら、 まあ健康かなというところでやっていき
間
ま
違いない。
す。
それは間違いない。
はい、健康面は以上ということで、来
はい。
月からはおそらく報告することはないでしょう。まあもしこれで16、17%とか似てたらご報告します。
その報告はなるべく、そうですね、聞かないことを祈ってま
まあ、
す。
そうですね。とはいえ、ちょっと来月、宮古島旅行があるので、瞬間的にはあるかもしれない。
おお、まあまあ、
でも、
瞬
まあ、それは
間
しょう
的
が
に
な
は
いんで。
ね、はい。
で、次ですよ。音楽活動ですね。こちらは、1年で156時間活動するぞ、ということで、前回約束をしましたね。達成できなければ、3万くらいするご飯をおごるという相互の約束。
なかなかの どうでしたか？
私は、当初計画が週3時間を1年間やるっていうことで156だったので、それをやると。いうことで、4週間あるので12時間やるということですね。で、結果としては14時間くらいやりました。ふぅ、達成と。まあ、ちょっと、アウトプットとして出せるものがないので、あまり証拠はないんですが、まあ、やりましたと。で、めっちゃ直前でやったので、それは反省ポイントなんですけど、達成したのは、今日が27日？
27
27
ですね。
日朝7時なんですが、達成したのは27日朝6時。
いや、わかるよ。わかるわかる。
いやー、ちょっとここ3、4日で12時間詰め込んだ結果になりましたね。
いや、もう私も後で言いますけど、本当逆算してましたよ、締め切りから。ここまでにやるにはいつ何をするみたいな。
そうっすね。なんかずっと意識はしてたんですけど、1ヶ月。でも結局やるのは最後になってしまいました。まあこれは反省ということで。ただまあ、やっぱやり始めると、やる気が出るというか、続きをやりたいなってなってくるので、やっぱこれは大事ですね。無理やりでもやるモチベーションを出すっていうのは。
いやー、大事ですよ。やっぱ、三ユキチさんのパワーは結構あるなっていう。
ありましたね。この約
あ
束なかっ
る
たらもう寝てました
ある。
ね、多分。
ユキチ様様。
まあ、ちょっと、ずっと健康面にかなりリソースを振っていて、
なるほど。
健康と創作活動は両立しないと、この4年くらいで感じていたんですけど。
そこまで。
まあ、自分の一番クリエイティブな時間帯って深夜1時から3時くらいなんですけど、でも体脂肪率を下げたいなら夜は寝るべきで、
それはそうですね。
ちょっと両立しないなってずっと思っていたので、まあまあまあ、健康面に気を張る理由が減ったので、ちょっとこっちにリソースを振れるかなと感じてる次第ですね。
なるほど。
いや、感じてるとかじゃなくて振らなければいけない。はい。
おめでとうございま
という
す。
ことで、ちょっともうそろそろ一曲くらい世に出したいなとは思うところです。はい。以上。
では、次、古山の番ですが、まず健康面ですが、前々回25.3、前回25.4でちょい増えたのが、今回24.6ということで、
すごい。
まあ、そう、1%まだいかないが、まあ、だいぶ下がりました。で、あのですね、私の主な、この、なんですかね、減らすための運動は、まあ、歩く、ウォーキングか、ランか、まあ、自転車かなんですけど、まあ、特にラン、まあ、自転車もなんですけど、特にランが苦しくて、まあ、それは、走り慣れてないから、かな、みたいな、ずっと思ってたんですけど、もう、ここ最近 全然苦しくなくなってて、っていう
ほ
か、
うほう。
もともと私、なんか自転車ガンガン乗ってた時は、こう、心肺系は苦しくなかったですよ。どんな、その有酸素系運動しても。それは多分めっちゃ鍛えられてたからだと思うんですけど、いつの間にやらでもそれが苦しいのが、自転車乗っても苦しいのは、割と当たり前になっていて、これ言って伝わるかどうかわかんないですけど、私今 VO2 Max が、っていう指標があって、それが今45なんですよ。で、
VO2 Max。
多分これ普通の、なんか運動しない成人男性だと30代くらいかな。多分。 ただ、まあ、酸素の取り込み量っていう指標で、それは高ければ高いほどいいんですけど、
はあ。
アスリートとかも70超えるのか
ええ、す
な。
ご。
めちゃくちゃすごい、そう、すごい人たちはもうめっちゃすごい。っていうか、そういうアマチュアでも、フルマラソンを3時間切って走るような人たちも、そのくらい60後半とか行くのかな。
これどうやっ
ま
て測ってるんですか？
あまあ めっちゃ厳密な、なんですかね。まあ、これは酸素の摂取量なんで、専用の施設で測る方法がまずあります。でもそれは、当然なら結構大変です。で、大体の人は、まあ私も含めてなんですけど、そういう機能を持ったスマートウォッチを使って測る。
なるほど。
まあ日々のその、なんですかね。私も使う、なんですか、そういう、まあ具体的にはガーミンのウォッチなんですけど、そういうの持ってると、まあ大体、ヘルススタッツというか、そういう指標が日々の生活で捉えていくんで、それでと、まあ何を言いたいかっつったら、私、心肺機能は今でもそんなに弱くはないはずなんですよ。
なるほど。
弱くはないはずなのになんかめっちゃ苦しくて、なんでかなと思ってた、だけど、今楽になって気がつきましたが、やっぱ喘息の症状が出てたなと。
それはなんで治ったんですか？でもいい？
湿度ですね。
ああ。
完全に湿度。
なるほど。
だから今からおそらく9月終わりくらいまでは苦しくなく運動できる。
あ
多分毎年そうなんですけど、いつも忘れてる。あ、なんかめっちゃ楽になったとかって思って、毎年思い出すみたいな。でもですね、ちょっと思ったんですけど、もうこれは、また苦しくなったら今度こそ医者行こうと思いました。
そうっすね。
ちゃんとお薬とかもらおうって思いました。
夏痩せるってのはそういうことですね、もしかして。
まあ、それは正直ある。だって全然本当なんだ、体にかけられる負荷が変わってくるんで。まあ、ここから
い
痩せま
や
すよ。
病院ってのは行った方がいいんですよね、これは。
ああ、そっか、前回そういう話をしてましたよね。
そうなんです。病院に行くと不調って大体治るんですよね。病院ってすごくて。
病院すごい。確かに。いや、もう、次苦しくなったらもう、それはもう、遠慮な く
行っ
駆け
た
込み
方
ま
が
す
いいっ
よ。
す。
はい、行きます。はい。というわけで、健康面は、ちょっとですが改善してますし、今後、さらに、あと1ヶ月、2ヶ月で改善させようと思ってます。はい。で、次、小説面なんですが、これも私、前回ですね。
来た来た来た。
3話書かなきゃ、書いて公開しなければ、三諭吉さん相当の、ランチなりをごちそうするという話をしまして、
渡して。
なかなか、ね、なかなかなので、頑張りましたよ 頑張りましたが、結果的に、まず、結論達成しました。
おめでとうございま
りが
す。
とうございます。ただ恥ずかしいので、この URL は福原くんにだけ共有して 一般には公開しません。
はい、証拠は確認しました。
ですね、やって思いましたけど、やっぱ私、か、なんだろうな、前も言いましたけど、一応プロット練ったりとか、ちょっと書いたりとかするんですけど、今回もなんですけど、やっぱ納得いかないんですよ。これは、正直な、まだまだだし、読まれないな、みたいな。実際読まれてないんですけど、で、そうすると公開したくないわけですよ。
まあそうですね。
だから負のスパイラルですよね。
気持ちはわかります。
でも今回はさすがにね、諭吉さん3人かっていう、もうそしたら、そんなね、公開しないとか言ってる場合じゃないな、みたいな。で、私もギリギリですよ。もう最低限3話、さすがに1回でまとめて公開は格悪すぎるんで、毎日1話公開していくためにはいつから、最低いつかみたいな計算して、3話目の公開は、今から2時間ほど前です。
なるほど。
っていうね。 ただまあそれぞれまあ1500文字くらい、まあ合計まあ5000文字弱くらいは書いてるんで、まあまあそんなちょっとだけ書いて投げ出したというわけではないです。まあ大体ナロー系の小説ってあんま長すぎてもダメなんで、大体1500文字から2000文字くらい、時間にして5分くらいで読めるくらいがまあスイートスポットらしいんで、まあまあそこに合わ
そん
せ
な
た、
もんなんすね。
そんなもん。やっぱあんまりね、4000文字と
まあ、
か
レ
書く
ベルによると
、
もんな。
あ、そうそう。一気に読ませようとすると、ハードルが高くなるわけですよ。
すね、すでに人気なやつならともかく、
あ、そうそうそうそ
パッと読んでみようで、10
う。
分15分は取れないですね。
っていう話なんですよ。はい。まあまあ、そんなわけでまあ、公開したんですけど、まあ正直今もうビュー数もゼロですよ。ただ、
まあ、こればっかりしょうがないです。
だしそれでいいと思ってます。正直書きながら過去回を書き直す気も バリバリ あるんで、まあ、ちなみにまあ今は書く読むというサイトでだけ公開してるんですけど、ある程度書き溜まって、で、まあ、その構成もある程度済んだら、ちょっと別のサイトでまた改めて公開するっていうのもありかなとは思ってます。
ああ、それはいいっすね。なんかちゃんと連続更新できるだけのストックが溜まってるってことですも
そうそうそうそう。まあ、幸いにしてね、全然誰にも見られてないんで
ん。
まあ、ありかなと。はい。まあ、そんなわけで、まあ、その日を楽しみにしてくださいと。はい。まあ、あと、やっぱ、なんだろう、定期的に出していくのが大事だと思うんで、次、また1ヶ月くらいに深田君とは収録することになると思いますが、それまでに、プラス10話くらいは言っときたいとは思ってます。思って
す
ま
ご
す
い。
が、思ってますが、これは、約束は いたしません。はい。
まあ、一旦、はい。
はい、一旦です。
まあでも、一回出しましたからね。
そうそう、
も
も
う、ハードルがだいぶ下がってるはず。
う もう出しちゃったんで、もうぐるぐるを、これは公開できねえとか言ってる場合じゃないんで、まあなんならちょっと私も続きが気になってるんで、
お、いいですね、それは。
そう
モ
で
チ
す
ベーシ
ね。
ョンだ。
はい。なので、まあちょっと、続けていこうと思います。はい。
は
以上
い。
です。はい。
ちょっと気になったんですけど、聞いていいですか？
はい、どうぞ。
AI を使う云々はどう使ったっすか、結局。
まず、ちょっと使ってます。
うんうんうん。
ちょっとっていうのは、まあ、本当福原くんにも呼んでほしくないんですけど、固有名詞を考え出すときとか、
ああ、いいですね。
ですかね。まあ、いろいろ使い方考えましたよ。まだしか、そして、模索中ではあります。ただ、もう全体にわたって手を入れるとか、AI に主体で書かせて、それをこっちが修正するとかは今考えてないです。まあ、もうちょっとね、本当このお話が書き溜まって、この人はこういう話を書きたいんだなっていうのが、もう、揺らが、まあ、なんでわかんないな。わかんないな。まあ、まあ、基本的には、自分が主体で書いていこうとは思ってます。はい。
理解です。
いやー、でも本当ね、難しいね。まあ、これは本当仕事にも言えるんですけど、なんですかね。今はもはや、プロンプト書くところから、もうプロンプトすら書かないみたいな、AI に自走させる仕組みを作るのが仕事みたいな、
そうっすね。
そういう方向にまでシフトしつつあるのに、私は割と AI をマイクロマネジメント今でもしていて、だからそれがいいのかどうかって話はあるわけですよ。正直。ただまあ、今のところはこの方向でやろうと思ってます。はい。感じですかね。ちょっと、じゃあ、はい、目標の話は以上ということで、ちょっと AI の話もしたんで、その
はい。
流れですかね。はい。
真面目な話。
今までも真面目だけどね。
フェイブル帰ってこいということで。
ちょっとだけね。
とね、
ちょっと
ちょっ
だ
と
けやっ
出て
た
か
ね。
ら少し時間経ってから触ったので、2日くらいしか触れなかったんですが、もうすでに恋しいくらいには肌触りが良かったですね。
そうか。はい。
まあ、なんか、特に、比べてみたとか、ベンチマークしたとかいうわけじゃないんですけど、まあ、手触り感というか、レスポンスの良さを、主観では感じていました。
どうい
まあ、
う手触り感とは？
なんですかね。まあ、ちょっと、人によって使い方はいろいろあると思うんですけど、僕
では すね。
結構、自走させるよりは、これどういうこと、これどういうことを計画して、心何みたいな、結構頻繁に質問をするスタイルで使っていて、
同じだ。
その感覚ではとても使い心地が良かったです。使い心地がいいっていうのは、変なこと言わない？文脈からそれない？
変なこと言わないか。なるほどね。変なこと言わないね。
文脈からそれないっていうのがでかいですかね。その正しいか正しくないかではなくて、質問に答えてないみたいなケースがあまりないように感じた。
なるほど。
というのも、オーバスの4.7とか4.8が、この使い方ではちょっと肌に合わなくて、まあ、それはなんか、アンソロピックさんとしてもそういうモデルだっていう主張をしてるので、そらそうっていう話であるんですが、まあ、自走できる能力をベンチマークにしていて、こう、細かく質問されるケースは、多分ベンチマークしてないんだろうなという感じはありますね。
いやー、なんかこれすごい貴重な意見で、世間ではそう言われてるんですよね。評判もあんまり良くないみたいな、オーパス4.7、4.8。ただ、私はあんまりそう思ってなくて、つか長いことちょっと、4.7を長いこと使ってたんですけど、別に、なんか、そんな言うほどかみたいな。ただ、なんかトークはめっちゃ食うみたいな話は聞いてたんで、コーデックスと比べてかな、主に。だから、まあ、トークン量気になる人が、まあ、そういうのはわかる。でも、そういう今、福原君が言った手触り的な話っていうと、いや、全然満足みたいな感じだったんで、だから、実際使ってる人の意見として、あ、やっぱそういう意見あるんだなっていうのですごい参考になりました。
そうっすね。まあ、社内でも2、3人くらい同じ感想の人は観測してます。まあ、他の人が同じことを思ってて言ってないのか、何も思ってないのかはちょっとわかりませんが。
なんだ、付き合い方にもよるのかな。
それはあると思いますね。まあ、世の中の記事を見ても、その4.7とか4.8がバカになったっていう主張に反論している人は、やっぱ使い方の問題だっていうことを言っていて、まあ、それはそうだなっていう。
使い方というか付き合い方というか。私 AI 割と冷たく突き放しながら付き合ってるんで。
ああ、まあ、それがいいのかもしれない。なんか、
そう。
なんだ、口語的に聞いてしまうと壊れるのかもなってちょっと感じては
なんか
い
ね、
る。
面白い、なんか、そんなハックあるっていう感じだけど、今の AI ありそうじゃないですか。基本的になんか、お前ふざけんなくらいの勢いで付き合ってるんで、だからそんな感じないのかなっていう気もします。
なんかめっちゃくちゃ全然違う話し始めるんですよね、4.7と
はははは。
か4.8は。
ない、そこまではない。だから、やっぱ厳しく当たるべきですよ。
まあそうかもしれませんが。なんか全然違うっていうパターンが、なんか A について聞いてて B について喋るとかじゃなくて、コミットをとプッシュしといてって言ったら、調査して実装を変更しましたみたいな。え？って。
それはやってらんないね。
はい？みたいなことが、まあ、一回だけじゃなく何度かあり、ちょっとストレスが。
これはだいぶストレスですね。まあ今、
4.6ではそういうケースはあまり感じたことないので。
あったら大問題。なるほど。じゃあ、私は AI に対して冷たく応対するというやり方をお勧めします。提案します。
まあ、フェイブルを使ってた2日間では、まあ、そういうことはなく、しかもオーパス4.7とか4.8より早いし、内容も正しそうさが高い。
そっか。
とても良い。
シンキングモードもなんか、X エフォートとか、そんなんで使ってたからかな。
なんかあれもな、 遅すぎません？
まあ遅いけど、遅いけ
もうミ
ど、
ディアム
いい。
くらいじゃないと耐えられない。
そこだ、それだ、みたいな。まあ、いろいろですね。はい。
そうっすね。なんか、でかい機能の実装とかをしてる人はやっぱ4.7とか4.8はいいのかなと感じなくもないですけど、小さいタスクをいろんなスレッドでやらせてるみたいなタイプだと、ちょっと考えすぎてるかもなっていう感じはあります。
なるほど。まあ、フェブルは良かったと。
よかったっすね。いや、ちょっと弊害なんですけど、フェイブルがあった時に、結構今作ってる計画とかをレビューさせていて、それで今まで出てこなかった指摘も出てきて、ええやん、ええやんって言ってたら、速攻で剥奪されて、このレビュー、フェイブルにレビューしてもらった結果をレビューする AI がちょっとグレードが下がっていて、うーんって思ってるっていう。
なるほど。ちなみに福原君はコーデックスを使うという選択肢はある。まあ、GPT-5.5 というか。
いや、現状ないっすね。
ああ、
もう
なる
社
ほ
内でもクロード一強って感じなので、
ど。
一人だけ違うのを使うメリットあんまないっ
そっ
す
か。
ね。
なるほどね。じゃあ、そうですね。クロードと付き合っていくしかないですね。
なんかもう、これベンダーロックインだなとは思いますね。
いや、いいと思ってますよ、私は、それで。いや、まあ、良くはないのかもしれないけど、ちょっと性能がいいから、こっちに乗り換えるとか、言ってると契約がめんどくさすぎるじゃないですか。
まあ、そらそうっすね。個人になるともかく会社では。
まあ、ふらふらモデルを乗り換えるよりは、あるモデルの使い方、つか、多分、あるモデルの使い方つうか、あるモデルをうまく使えるようになれば、それは AI モデルを使うための、なんつか一般的な知識というか、ノウハウというか。
まあ、そうっすね。やっぱ言語も一個習得すると他に使えますもんね。
だと思います。
ということで、ちょっと結局今オーパス4.6を主力で使っているので、フェーブル帰ってこいっていう話でした。
帰ってくるといいな。当然、いいモデルは使いたいんで。次、いきますか。
じゃあ、これはサクッと。昇降ディスク導入しました。
おお、しかも何これ、電動？
電動昇降ディスク。
おお、来
まあ、
た。
少々お高いですが、バカ高すぎることもなくというところで。昇降ディスクでいいとこを調べると、国陽さんとか出てくるんですけど、今回私はニトリで発注しまして、国陽さんよりに3万くらい安いですね。
2、3万は結構安いね。
でもまあ今、まあ北洋のやつ使ったことないので何とも言えませんが、今んとこ不満はない。二日目。
でも、あれか。一番右下で71センチか。結構下かな？
おお、下側のリミットはあまり気にしたことなかったですね。
マジで？下結構大事な。なんだろうな。下がりきってくれないと、なんていうか、オットマンが必要だったりとか。
オットマン。
ああ、オットマンって足を乗せるやつ。ああ、いい、やっぱいいですね。まあ実を言うと私もずっと昇降デスク愛用してるんですけど、下が77.5なんですよ。だから、
それはちょっと高いっす
ちょっと
ね。
高い。だいぶ高いっていうか いいですね。いいやつだ、これ。
まあ、昇降、電動昇降もいいんですけど、ちょっと何より、天板がでかくて、そこが魅力でニトリのものを選びました。
なるほど。
一番重視したのが、まあ横もあるんですけど、奥行き。このニトリのモデルは、奥行きが70と75がありまして、60か。60と75。
本当だ。
75っていうのが、世の中を探してもあんまりないんですよ。なんと。だいたい70なんですよね。
なるほど。
まあ、70で困るかっつうと、多分困りはしないんですが、 まあ、でかい方がええやろっていう
確かに
感じです。
いろいろ置けちゃう。
いや、いいっすね。多分この 140×75 の全面を使わなければいけないユースケースはそうそうないんですが、余裕がある。
うん、余裕大事。
必要なものを全て置いても、なお余裕がある天板の状態が、心の余裕につながる。
そうですよね。そっか、
フライですね。
フルリモートだしな。うん、
そう、今まで、自室のウォークインクローゼットを仕事部屋に改造して使っていて、
はい、
横幅70センチくらいの狭いとこにいたんですけど、
はい、
急に天板が横幅倍になりまして、非常に快適。
なるほど。いや、いいですね。
はい。
はい。
まあ、それだけ。
はい。ちなみに、どういう時に昇降させてますか？
あ、これは、ちょっと、狭いとこにいた時からそうしてたんですけど、ミーティングを立ってやる、参加するようにして。
ああ、いいトリガーですね。
そうですね。やっぱ、体脂肪率の削減、はい、消費カロリーの上昇が第一目的であったんですけど、第二目的としてやっぱ腰が曲がるので、
うん、
うん、強制的に立つタイミングがあるといいですね。
確かにそれは良い。なるほど。素晴らしい。
一回ミーティングで立つと、まあ、そのミーティングが終わってもしばらく立ってやるので、いいですね。はい、疲れたって思って下ろして、次のミーティングがあればまた上げて。
うんうん、
この、まあ、大体のやつにあるかもしれませんが、このニトリのやつもメモリ機能があり、ボタン1でした、ボタン2で上がれて、それも良い。
はいはいはい。
おすすめ。
なるほど。
はい。
はい。あ、じゃあ、どうぞ、もう、まあ、いい時間だけど、じゃあ最後に1個だけ、ドロップボックスやめようかなという話をしようかなと思います。
うん、
実は、Hey Podcast は、ショーノートや、まあ、あと、なんですかね、編集中のファイルなんかをドロップボックスさん管理してます。で、それは私がドロップボックスの有料プランのユーザーだからなんですけど、なんで、そもそもこのドロップボックスをずっと使ってるかっつうと、昔、もう10年くらい前かな。私、基本的にはクライアント OS として Ubuntu を使って、まあ Linux を使ってるんですけど、その時に、そういう、なんですか、Linux のコマンドでファイルを一番そのまま、なんだろう、シームレスに扱えるのは Dropbox だけだったんですよね。
うん、
当時も当然 Google ドライブとか OneDrive とかあったけど、で、それらも、一応、そういうローカルのディスクと同じように扱えるような機能はあったんだけど、やっぱね、Linux の対応がなんかすごい後手に回ってんのか、
うまく、まあ、後手というか、必要かって感じします
よ。私には必要だったんだよ。ドロップボックスだけはそこ手厚かったんですよ。まあ、まあ、なので、必然的にドロップボックスに私はロックインされていったと、いう感じなんですが、今結構、まあ、Mac 使ってるからかな。特に別にもう他のドロップボックスにこだわる理由があんまりなくなってきた。うん、もあって、で、これ、なんですかね。私は2テラのストレージで年1万5千円くらいのプランなんですけど、これをですよ、Google ドライブにすると、まあ、ストレージは変わらないのかな。ただ、そのストレージを Google フォトとかにも利用で、なんか、まあ、共有できる。
うん、うん。
さらになんか、ジェミニの、なんか、有料プランっぽいものもついてくるみたいな。
ああ、それはいいですね。
うん。もうちょっと、この辺で、ドロップボックス卒業しようかなと
。いやー、ちゃんと。
うん。まあ、しょうがない。まあ一応、今のドロップ、まあ年額プランで入ってるんですけど、ドロップボッ X のプランが今年の8月末まではあるんで、まあそのタイミングで切り替えようかなと思ってます。
いいと思います。
はい、ありがとうございます。以上です。
サステナブルにしていかないといけないですから。
そうですね、ほんとね、毎月というか毎年というか出てくものはもう厳しく見ていきます。
厳しく。
はい。じゃあ今回はこの辺ですかね。
はい。
はい。じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。